藤沢のフットボールフリークの皆さん、こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC は私カツオ節石川です。よろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報、そして藤沢のサッカー情報、そして日本世界といろんなサッカー情報を触れていきたいなと思っております。そしてですね、日本サッカー協会がワールドカップ優勝目標に掲げております。もうその2026年でございますね。その勢いをね、便乗して一緒にねエブリサも登っていっちゃおうかなという魂胆の番組でもございます。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話0466-281685、和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん。うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、ということで、先週に引き続きですね、エブリサ藤沢ユナイテッドから伊野選手来ていただいております。よろしくお願いします。
お願いします。
そしてクーバーコーチングジャパンからまたまた来ていただきました。ありがとうございます。寺尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、前回はもう本当我々のサッカー人生のあれやこれやと今を照らし合わせてなんかいろいろ話をしてきましたけど、なんか興味深い話がたくさんありましたね、伊野さん。
ですね。
あんまり考えてサッカーやってなかったなって
違います。それでしかないです。
浮き彫りになって
ちょっと恥ずかしいです
ね。恥ずかしい感じになりましたけど、はい、でもそう考えたら今ね、
はい、
プロの映像を見られる機会がすごい多くなって、でやっぱゲストに小学生チームがね来た時に、好きな選手誰ですかって聞いた時に、ベッカムだとか、要はなんかロナウジーニョだとか、いやいや俺らの世代みたいな。
その回聞いてたかもしれないです、僕。
あ、本当ですか。
聞いてました。
だからそれをなんか どんな各世代というかね、今昔の、今弱スーパースターをずっと見られるってすごいっすよね。
確かにね、 YouTube とかもありますからね。
いや、その映像の影響ってやっぱ大きかったりしますか、その現場とかでそのコーチングとかしてたりとか。
そうですね、スーパースターのテクニックを真似しようっていうのは、我々の指導のスタンスなんですね、大事な肝のところで、でその技術を真似するっていうのは目から見て、脳の中で処理して、体で正しく体現するというようなステップがあるんですけど、なので映像を 見ることができる機会が多いっていうのは、それを脳の中にインプットするっていう意味では非常に重要ですね。
待ってください、ちょっとこれはちょっとクーバーコーチング秘伝のじゃないですけど、なんかさらっと今めちゃくちゃためになることさ、こんな、ね、無料放送でみたいな見てそれを体現する体の動かし方とかをちゃんと自分たち考えてやっていくっていうのが大事、まあ、これ言語化してなかったですからね、真似しろっていう、動かし方も含めて分解してっていろいろやってってるんだな。いやー、まあこういった中でね、まあ子供たちもねサッカー触れたりとかはしていってますけども、まあそういう流れで言ったら、まあ我々ね子供たち小学校から上がってって、じゃあ中学生になりましたって時、伊野さん中学生の時はどういうサッカーに対してまあ向き合ってたというか、こういう練習してたとか、監督こういう人でした、コーチこうだったとかってあります？
僕はその FC 湘南っていうクラブチームにいたんですけれども、
やっぱ
オ
ールコートマンツーマン、
オールコートマンツーマン、もうその目の前の選手に負けるなっていう、だからまあでも多分学校の先生やってるんですよね、監督さんが、でまあ毎日来てくれて、まあ秋葉台のサッカー場が練習場だったの、秋葉台ってとこがあって、そこは練習人工芝でやって、で週2回ぐらいはあの体育館の中でフットサルみたいな感じなさい、グラウンドが多分1週間全部取れるわけじゃないんで、
そうなんすね、
体育館の中でとか、 いろいろそういった部分もあったんで、まあ技術的な面ではね、フットサルの方がやっぱ細かかったりするんで、そういった練習も多かったかなっていうイメージが、
いやそう今考えるんだったらね、絶対フットサル室内であった方が良かっただろうなってめっちゃ思ってんすよ、
うんうん、
僕あの大学の時に、まあ、もうちょっと高3で左膝の靭帯切っちゃって、はいはい、もうインターハイとかも全部吹っ飛ばしちゃったんで、うんうん、で大学の時にサッカーガチでやる予定もないなと思いながら、フットサルコートで何やかんやバイトするみたいな、うん、ってなってフットサルをめちゃくちゃ やり始めてから、うん、足元上手くなりましたもん、うん、やっぱり大学になってから、はいはい、どうですかやっぱそのフットサルとかそういうサッカーとの関わりじゃないですけど、
あのフットサルっていう競技っていうことであるかどうかは別として、
はい、
いわゆる小さいフィールドで、少ない人数でプレーするっていうことに関して言えば、うん、単純にボール触る回数が増えますから、
そうですよね、
はい、で攻守を切り替えるなんていう局面が変わることに対しても適応する必要がありますから、うん、非常にいいことだと思うんですよね。
あ、やっぱさっきあれか、あの戦術で言ってたところの、その 2-2 の戦術でも、うん、3-3 の戦術でもみたいな、はいはい、それが 5-5 の戦術になって、うん、サッカーだったらちょっとまた拡大してってみたいな、うんうん、そのちょっと広げ方ぐらいでやってること一緒っすもんね。
あんま変わんないですからね、
だからあんなやっぱ足裏とかめちゃめちゃ使いますもんね、はい、フットサル。
そうですね、技術的には非常にいい練習になりますよね。
いや本当に、いやサッカーやってた時は本当ちょろっとボールの上を舐めるぐらいドリブル練習とかボールタッチの練習で、はい、実際の試合であんま使わなかったじゃないですか、
うん、
でも なんか局面ででもどっかで使う場面ってやっぱ出てきたりするから、はい、やっぱフットサルってめっちゃやっといた方がいいなと思いましたね、うん、
ですね、
しかも体育館でやるっていうのがめちゃくちゃ良くて、やっぱどうなんですか、やっぱデコボコしたところでやるっていうよりもやっぱ整地されたところでやった方がなんかテクニックってやっぱ上がるもんですか、
特に日本だと未だに土でやる機会って多いですよね、
は
い、
そうなんですよ。
でそうするとまっすぐ転がしたはずのボールがボコボコと跳ねてしまう、
はいはい、
で受け手にとってはいつボールが跳ねるかもわからないから、ボールをよく見る必要っていうのがありますよね、
はいはい、
で片や体育館とか芝生の上だとボールってその不確定要素を石とかで跳ねないので、うん、
はい、
その間にじゃあ何ができるかっていうと周りを見ることができるん
です。うわもうこれだうわこれだよ、いやそうっすね、
うん、
うわだってイレギュラー、あそっか、井野さんは芝だ、
芝、
は
い、芝です。
僕らは芝じゃなかったんですよ、芝だって言われてたのに芝にならなかった、いやもうし芝になるよって言われて、
あーそういうことですね、
入ったのに、入った、だからそれを言われてあのスポーツ入選とか、
はいはい、
スポーツテストで入ったメンバーたちは、は
い
は
い、
えっつってこれいつ芝なんのみたいな、
今はなってるんですか、
今はなったんですよ
ちょっと早かったですね、
いやちょっと芝になるって言ってたんだけどなみたいな、でも一生陸上部がずっと槍投げてるんで、いやなんでだろうと思いながらどう考えても、いやだからそういうのがあったのか、そう考えたら体育館とかイレギュラーないっすもんね、
ないですね。
でボールが来る前の準備段階で周りを見るとかなんてめちゃくちゃ大事じゃないですか。
大事ですね、
確かに土でイレギュラーするんだったらボール注視しないと無理っすもんね、
うん、
バインって跳ねてすねとかに当たって、
はい、ありますからね、
でトラップミスして何やってんだなんか言われてで余計にもっと見なきゃみたいな、うん、悪循環あったな。ちなみに井野さんとかその中学の時とかって結構コーチとか厳しかったですか、
はい、うん、いやコーチっていうコーチはいなかったのかな。監督さんはやっぱ怖かったですよ、
うん、やっぱ怖かった、
結構言うタイプの監督さんだって、
はいはいはい、
あとはその僕はその FC 湘南に入る前は、
はい、
あのクラブチーム新しくできるんでって言われてた AC 湘南ミラネーゼっていうチームがあったんですけど、そこの総監督やってたのが遠藤康人選手のお兄さんの秋広さんかな、が総監督でいろいろやってくれてたりとか、ジョーさんが来てくれたりとか、
はいはいはい、
いろいろそういったところでやってて、で、まあ、そこもねやっぱちっちゃいんで、はい、ステップアップで FC 湘南に僕は入ったんですよね、
はいはいはいはい、
そういう時とかやっぱり技術の部分がやっぱりすごいあの教えてもらったというか、そこはありますね。
プロに教えてもらえるのはありがたすぎますよね。
いいですよね。
いいですよね、うん、
それこそこの前キーパーで僕の友達来たじゃないですか、あのデスペルーフォ、
はい、デスペル
ーフォ、あの井上も一緒のミラネーゼっていうチームで、ね、そこで出会ってますから、
やっぱなんだろう、その関東だからなのかな、静岡とはいえ、うん、やっぱあの強豪校は多くて、うん、その強豪校の出身の人は来てくれたりするんですけど、強豪校じゃない別にプロプレイヤーも出てないところだと、うん、そこに関わる機会が本当ないんですよね。
あ、なるほど。
なんか地域で誰々が来るみたいなのが、うん、あんまりなかったんで、でもほんとなんか地方勢からしてみたら羨ましいなっていう、うん、いやそれこそ、まあ、今名前変わっちゃいましたけどね、清翔だったり、うん、なんか清水東だったりとか、うん、有名選手が出てるところだったらまだ恩恵はあるかもしれないですけど、うん、そういうクラブチームができてそういうところに行くチャンスがあるよっていう、うん、僕びっくりしました。もう地元 その小学校がもう合同になっちゃってるんで、もう、
ああでも僕らも多分そうです、地元はもう合同 で、 合同で隣の小学校と、僕が本当卒業するぐらいの時から合同でみたいな感じになってましたね、小学校は。
そう、やっぱあれですか、やっぱクラブチームに行っちゃうんですか、みんな。
あ、もいますね、クラブチームに行くのもありますし、あとは人数が少なかったりとかすると、うん、
物理的に、
はい、隣の小学校と合同でみたいなもあったりしますね。
あ、そうなんですね、うん、いやクラブチーム少年団問題というか、それこそ部活的な、高校サッカーは盛り上がってたりするじゃないですか、うん、言ったら。でもね、プリンスリーグみたいな、あ、プレミアリーグとかそういうのがあったりとかするわけじゃないですか、うん、その、うん、あれってクラブチームとあの高校サッカーが一緒ですもんね。
クラブ、ん、
なんかこう、
はいはい、
プリンスリーグとか、
プリンスリーグとか
そういうのはクラブで一緒ですもんね、うん、だからここの差が、その高校の時は今はそんなにそのチーム力では差がないというか、うんうんうん、でもその下の階の方になっていくと、うん、なんか余計にその県立とかの その少年団チームとクラブチームの差がなんかめちゃくちゃでかくなってるなっていう、うん、
確かにありますね。
それってもうどうにもなんないんですかね、もうこうクラブチームになってっちゃうんですかね。
だと思いますよ、
うんうん、単純にあの J リーガーになりたいとか、はい、プロになりたいぞっていう人だったら、うん、あの J リーグの下部組織に入りたいとかっていうのは、はいはいはい、まあまあ自然ですもんね。
あ、
でも僕も小学校の時に幼馴染が、仲良い幼馴染が今一人いて、うん、で今 SC 相模原の、うん、に今所属してるんですけど、はいはいはい、やっぱ小学校の小学4年生ぐらいかなの時にその少年団対談して、はい、他のクラブチームに入ると、でそこからまあ、マリノスのジュニアユースに行ってとか、はい、そういった部分もあるんで、やっぱそこで運命の分かれ道じゃないですけど、うん、はあるんじゃないかなっていう。
だからな、いや自分も小学校4年5年の時にその清水エスパルスのセレクションがあるって言ったんですよ、はい、うん、で受かったらその清水エスパルス の、うん、そのジュニアユースやれるよってって父親に言われて、お前行かないかって言われて嫌だって言いました。
言っといた方がいいっすって
、ね、いや友達と離れるのが嫌だっつって。
ああそっちですね、
はい、友達とサッカーやってたい。
ああ、
だからなんか、いやなんかキャプテン翼とか、うん、そういう漫画がめちゃめちゃクラブチームにみんなごめんっつって、南葛 FC にみんなごめんって言って俺はっつって言ってるルートがあったらあれだったんですけど、はいはい、キャプテン翼もなんだかんだずっとなんか同じ小学校と同じチームメイトで仲良くやっていくじゃないですか。
それ見てた
んです。それも見てましたし、はい、だからなんか知らない人と急にサッカーやるの怖いなっていう。
確かそれはあるかもしれないですね、
ブラジル行きましたけどね。
あ、な、
確かに。その辺がどうい
った、その辺先に見てたら分かんなかった
です、ね、その辺先に見てたらね、よかったんです。結局ずっと小学校の時とかもずっとやってたんで、はいはい、で 俺はなんかプロサッカー選手になるんだって言いながらずっと仲良くやってたから、はい、ロベルトっていう外国の人もいたけど、はいはい、結局ずっと同じでなんだったらロベルトなんで連れてってくれないのみたいな感じで、結局ずっと日本にいるからずっと同じチームでやって俺もなるぞみたいな、うん、あったんですけどね。でもやっぱこれ思ったのが、自分の子供も 少年団とそのゼルビアのスクールとか行ったりするんで、うんうん、2つも最初から行ってるんで、うん、なんかどっちでやるみたいなのが抵抗ないんですよ、はい、依存してることがなくて、
はいはいはい、
だから、だから他のチームでやるよとか、うん、もっとなんか うまくなりたくてこういうセレクション受けたいって言ったら行きたいって言ってるんで、うん、いや俺やっぱキャプテンソーさん見なきゃよかったなと思って、
ね、それ見てなかったらね、
いや見てなかったら
ブラジル行くとこまで見とけば、
確かにね、いやいやそうそう行くとこ見てればよかったですし、ヒューガ小次郎の雷獣シュートの真似して地面蹴って、うん、あの捻挫することもなかったし、うん、スパイクのつま先破れてとか、はいはい、ちょっとキャプテンソーさん悪影響だったなでもそういう漫画の影響とかもあったりしますからね、はい、だって猪野さんの時に流行ってたの何でしたっけ、
稲妻イレブンですよ、
稲妻イレブン、ちっちゃいキャプツバじゃないですか、
稲妻イレブンですあれですね、
あそうなんですね、
はい、ゴッドハンドとかやってましたからね
ゴッドハンド、それハンドじゃないですか普通に
間違いないです、
寺田さんだってキャプテン翼世代ですよね、
そうですね、バッチリですね、
ですよね、はい、うちの兄、はいはい、もう10個ぐらい離れてるので、はい、もう寺尾さんと同世代なので、はい、でその兄が持ってたキャプテン翼を見てたわけですよ、 ありえないありえない技の数々ですよねファールだし、
はい、ファールだしっていう、
知ってます、あのキャプテン翼のゲーム、うん、今最新のあったりするんですけど、
今あるんですか、
今あるんですよ、でいろんな配信者とかキャプツバのやつやってて、はいはい、でそのサッカーをよく知らない女の子とかの、うん、ストリーマーとかが、うん、わーって遊んでるんですよね、うん、ファールないんですよ
何でもありみたいな、
何でもありっす、でちょっと知ってる子、いやこれレッドじゃねえのかよって言いながらみんなうわーって吹っ飛んでってゴロゴロゴロゴロゴロって転がってくんで、
すごい
すごいっす、なんかだから立花兄弟 の、はい、あのスカイラブハリケーンというか、はいはい、なんかゴールポストを蹴って高く飛ぶみたいなやつ、うん、はいはい、でその蹴り様を石崎くんがポストガーンって蹴って揺らして飛べなくわーって飛べなくさせるってシーンがあるんですけど、うん、
荒れてますね、
はい、そもそもそれファール、うん、
ファールネットファール出ますね
だからいやキャプテン翼なんかもう僕はギャグ漫画として見てるんですけどね、うん、
ギャグ漫画として 見なきゃ多分ダメな漫画
だ、はい、だからでも稲妻イレブン、はい、ちっちゃい時見てたって、
はい、
でもそれ以降のサッカー漫画ってすごくないですか、
はい、すごい、ブルーロックとかあるんじゃないかな、うん、
ブルーロック、うん、なんかサッカー漫画とかって見たりします、
ちょっと前だとジャイアントキリングとか、
わ あ面白い、
途中も追っかけてない
やつ、ね、僕も途中までですけど、はい、いや面白いですよ ね、
面白かったです
ね、監督視点のサッカーがあったりとか、うん、それこそあの青足とか、
あ、はい、そうですね、
はい、うん、聞いたことあります、ね、
いや青足めちゃめちゃあれらしいですよ、コアなんですよね、
ちょっと戦術的なこととか入ってるんですよね、
はい、そうそう、はい、
そうなんだ、
そう、だから僕の知り合い全くサッカー知らないんですよ、はいはいはいはい、でなんか今面白い漫画なんだスポーツ漫画ってなった時に、はい、何人かが青足を上げたんですよ、
はい、
でこれはあの面白いんで、うん、別に見てくださいとか言ってなかったんですけど、はいはい、そしたらみんなが言うもんだから読んでみたらしいんですよ、
うん、
いきなりファイブレーンとか出てきてサッカー何も知らないのに、うん、分からんみたいなな
んだこれはと、
でもなんか左サイドバックが熱いらしいねみたいな主人公が左サイドバックいるんで、だからすごいそうサッカーのなんか漫画のレベルも上がってきたというか、はい
は
い、
確かに、もう普通の、うん、勝ち負けだけとかだったら、はい、もう現実世界の方が面白いですもんね、
いやそうそうそうそうなんですよ、
確かに
現実世界の方が面白いですし、でそう考えたらちょっともう野球漫画は終わっちゃいましたね、
野球も
大谷が出てきちゃった、
確かにそっち側の方に行っちゃいますよね、
はい、だってこもうだってあれ漫画にしたら面白くないですか、
確かに確かに、まあ、もう異次元ですから、
はい、一巻で終わりです勝ちましたって多分終わっちゃうと思うんで、うん、
ピッチャーも
出来上がっちゃってる
から、ね、すごいですからね、まあ、だからそういったまあ漫画とかもあったりするんですけど、うん、まあ、こういったところで言うと漫画もそうですけど、うん、あんまり映されてない部分が、
うん、
あのそれを見守る親の姿とか、
はい、
うん、まあ、そこを多分見てもあれなのかなっていうのはあるかもしれないですけど、うん、そのなんか子供たちとかその、うん、サッカープレーを持つ親はなんかどういった関わり方をしてったら いって言ったらちょっとあれだな、ファジーとか質問になっちゃうんで、なんかプロになりたいと思ってる子供に対して親はどういう関わり方をしてったらいいのかな、
面白い、
まあ本人の性格とご家族のこうそれぞれの皆さんの性格あるんで、
はい、
一概にっていうのは言えないと思いますけど、やっぱり本人が 思い切って、はい、あの伸び伸びとやれる環境を作ってあげるっていうのがまずは一歩目かなとは思いますね、う
ん、はいはいはい。でも中にはね、その昔の卓球の愛ちゃんとか、その卓球界は結構多いじゃないですか、めちゃめちゃ厳しいみたいな、はいはいはい、泣きながらずっとやってるみたいな、うん、ああいうのも多分ある感じですね、その親の熱量でいうと、うんうんはい、めっちゃスパルタじゃん、うん、そういうのでもまあアリな姿、成功したらって言い方になっちゃうのかな。でも
そうなんですよね、成功者バイアスじゃないですけど、はい、どうしてもあのどんな形でも成功したら正しく見えちゃ う,
見えちゃうですもんね。
確かに。
いやだからそれでやって失敗した時よ、申し訳なさ勝っちゃうな子供に対して。
でも石川さん、お子さんのサッカー見てて、いやこうなのにとかって思わないですか、うん、なんか僕経験者だとやっぱりそう、はい、なんでこうこれができないんだとかって思うんじゃないかなとも思うんですけど、はい、どうですか。
これが本当に自分の歩んできた人生が関係してて、はい、だってサッカーやってて、で大学行って、であの親の学校の先生になってくれっていう意思を、うん、あの無視して、一応免許だけ持って、はい、芸人やって、はい、好き勝手やってるっていうスタンスなんで、はい、こうなのにってのがなくて、うん、好きにやったらいいってい
う。いや素晴らしい、
うん、だからなんか教えてとか言われたらじゃあこうなんじゃないとか、うんうんうん、いうことを言うぐらいで、だからこの少年団とか、はい、そのもちろんゼレビアの時とかもそうですけど、あの言わないです、もう全然、
うん、
でもよ、でもなんか見た時に あれうまかったんじゃないみたいなことを言って、
う
ん、
そうだね、言ってやると、
そういう風になんか褒めてたら、うん、だからなんか今日なんか良かったけど、自分の良かったプレー今日どかった教えてって言ってたら、うんうん、ここはねっていうのをすごい話してくれたりとかするんで、うん、なんかじゃあ楽しそうにサッカーやってるならいっかみたいな。だから自分と違ってゲームよりサッカーが好きが勝ってるんで良かったなって感じです、うん、
あ、はいはい、
だもしかしたらですけどお家でYouTube とか、
はい、
iPad とか触って遊びすぎちゃって、うんうん、あのママとかにこらーってやっぱ怒られるけど、はい、サッカーやってると褒められるっていう、
あーなるほど、
はい、そういう自己肯定の部分がでかいのかもしれないです、うん、もしかしたらサッカーやってるときはやたら褒められるなみたいな。
あ
そこがなんかサッカーがいい、これがまあいいように働くかどうかわからないですけど、はい、自信は持ってると思います、
うん、いいですね、
はい、
僕結構まあ言わないようにしなきゃいけないなと思うぐらい、そのなんか言いたくなっちゃうというか、うん、
いや
こうじゃないのみたいな。
いやでもその気持ちはめちゃくちゃわかります、うん、めちゃくちゃわかります、めっちゃわかりますちなみに、ちなみにめっちゃわかります、うん、でももう完全にもう自分のなんか生きてきたルートで俺が言える立場じゃないっていうのがすごい強くて、
は
い、だから、
はいはい、
なんつうのかな、まあもともとはやっぱり自分もプロサッカー選手になりたかったんですけど、はい、いやそこまでなんか親のそういうのはちょっと乗せられないなって、
うん、
せめて健やかに、はい、
一番大事ですよね、
はい、うん、でもなんか仲間とかをなんでああやったんだよみたいなことを言ったらバッチクソ怒ります、
うん、
あじゃあ一人でお前サッカーやれっつって、うん、そういうのは
いい教育、
ね、めちゃくちゃ言います、うん、そこは甘やかさずにというか、うん、なんでな次こうしようぜが言えないんだって、
はいはいはい、
言えなかったとしても大丈夫、俺が取り返すとか言ってあげなよっていう、うん、
あはいはい、
まあ俺が取り返すは主人公すぎるかと思いながらブルーロックの影響ってもうパス出せないんですよ。
ああなるほど、
はい、それがもうなんか 3,4 歳ぐらいからもうブルーロック見始めちゃったんで、うん、
パス出さない、
パス出さないですマジで。それがちょっと難点ですね、
うん、
最近あの上のカテゴリーに行くとパス出すようになりました、う
ん、ポジションどこやってるんですか。
フォワードで全部やってます。なんか
あ一通りやる感じです
か、ね、一通りやるというか、まあまあ、団子にならないことをすごい意識してる感じなんで、
はいはい、
うん、ポジション分かんないですね。でも前目とかですかね、どっちかというと点取りたいタイプなんで、うんうん、はい、だからドリブルとかよりもシュートをしたいタイプです、
うん、
褒められたりすると嬉しいから脳の中でドーパミンって物質が分泌されるんですよね、
はい、はいはいはい、
でそのドーパミンが分泌されるっていう、今いわゆる麻薬を入れた状態っていうか、
はいはい、
うん、脳内麻薬なんで、なのでその状態どうやって作ってあげるかっていうのが親の役目だったりするかもしれないですね。
ああなるほど。今でもドーパミンって聞いた時に多分適切なタイミングで出してあげた方がいいってことですよね。
はい、そうですそうです。
多分絶対ずっと出過ぎちゃってたら、
うん、ダメですよね。
ズブズブ
ズブね。なんか効果がなくなっちゃいそうな感じがするんで。はいはいはい、
だから叱ってあげた時にも、はい、叱ったことができるようになったらまた褒めてあげてとか、そうすれば叱られたけどそれを解決した自分を褒めてくれたって言ってまた嬉しく、やる気が湧いてくるというか、そういう状態になるわけですよね。
なるほどな。いやだからなんかこうした方がいいよって言ってあげなってアドバイスした後、ま、前も言ったかな忘れちゃったんですけど、試合中のオンプレー中にめちゃめちゃ自分ちのキーパーと、いやこれこうでこういう風にした方がいいってプレー中ですよで周りのコーチとか親が、はい、ボールボールって言ってるけどずっと話してて普通に点決められてしまいました。
かわいいじゃ
ない。めちゃかわいい。
忠実。
うん、よだからよ終わった後にあよく言えたねって。でも、まあ、もしかしたら一回終わってからの方がいいかなみたいな、そこはちょっと面白かったですけどね。
面白いな。
でも子供にサッカーを教えるって面白いですよね。
非常に面白いですね。
吸収も早いですもんね。
はい。まあ、面白いで片付けられないですけど、はい、私の場合は
あ仕事ですからね、はい、何かしらやっぱ成果を出さなきゃいけないってことですもんね、
は
い、
あの自分自身も学びになることが多いですね、
はい、そうだよな。うわちょっとその視点なかったですね井野さん。なんか
ない
仕事で子供に教えるっていうその仕事の責任みたいな。
ないですね。まあでも僕大学の時にアルバイトで横浜市のスクールのコーチとかやってて、はいはい、でもまあコーチって言ってもアシスタントなんで直接教えるっていうよりかは一緒に中に入ってやるとかサポートするんですけど、やっぱ可愛いんですよね、うん、見てると、はい、でそれが責任を負う立場になるとやっぱりちょっと楽し全力で楽しめないんじゃないかなっていう部分ありますけど、
そうですね、
まあでもね子供の成長見れれば楽しいんじゃないかなっていうのは。
そうですね、うん、だってあれですもんね、ちょっとバイト感覚ですもんね、
ですね、はい、
僕もやっぱフットサルその都南フットサルクラブ大御所とこで働いてて、
うん、
あのやっぱスクール生というかちっちゃい子を教える時に、はい、なんかちょっかいとか出せるじゃないですか、はい、やめろお前だから普通にもう同じ目線で文句言ったりするんででもでそれが仕事となって親御さんがいるってなったら、はい、そんなこと言えないです
よ、言えないですね
それはそれでね楽しかったんだけどな、うん、そっかそれもやっぱりいや寺尾さん偉大な仕事してますね本当に、
本当にね、
だからこう寺尾さんみたいな方がいるからこうサッカーがね、はいはい、まあ、遠藤選手もそうですけど、はいはい、サッカーの発展があったわけじゃないですか、うん、
確かにな
んかねできたらいいですけどねなんか皆さんにありがとうございます的な、まあ、もう親御さんからとかね、うん、されてるかとは思いますけど、はい、なんかこうサッカーファンとして、うん、そこに目線がいくことってあんまりないじゃないですか、
はい、ない、
その未来の、
はいはい、
投資をしてくれてるところに対して、うんうんうん、現場で、ね、勝った負けたってみんな喜んでたりとかしますけど、はい、なんかそこもちょっとなんかフォーカスされたなんか番組とか、
うん、あるという
映像とかより見れるような状態だったら楽しいんだけどな、うん、ちょっと待ってください、もう終わりです
早
いちょっと下手したら収録なんでちょっと過ぎてるかもしれないですけど、ギリ大丈夫です、ギリ大丈夫です、はい、いやちょっとね喋り足りなかったんですけど、またちょっと寺尾さん次の長期休暇の時また遊びに来てください。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、寺尾さんありがとうございました。
ありがとうございます。
そして井野さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お会いいたしましょう。さようなら。